生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマは何を伝えるか、どう伝わるかの違いということで、ゆるっと覚醒マインドでお届けします。ちょうど来週になるかな、今週末かな、ちょっともうなんかね、日程と曜日の感覚がなかなかずれてますけれど、週末に話し方講座、引き込まれる話し方講座、これの講座の2回目やるんですよね。もうね、2回目というところでまたさらに様々な部分を掘り下げていくんですが、私がちょっとお伝えするある一つの部分、いろいろやる中の一つで、内容と伝えることと伝わること、ここについて、伝えること内容をどう作るか、これについてお話をしたりワークをしたりするんです。で、改めて、その情報整理と、あとどういうワークが皆さんにとって身につくようになるかなというのを、様々ブラッシュアップしながら、やっぱり分かってはいたけど、何を伝えるかとどう伝わるか違うなっていうねそんなことを思ったわけです。でもこれは本当に日常でも起こりうるし、仕事でも起こるし、まして今 SNS とか、音声配信もシナリオ作ってやる人やらない人いるけど、そこも関係してくるなというふうに思います。で、多くの人はね、何か話そうってしたら当たり前なんだけど、何を伝えようかなって考えるんです。そっちに偏ってしまうってことが割とあります。どういうことか。何話そうかな。どんな言葉使おうかな。ビジネスとかだと順番どうしようかなとか。そういう内容をめっちゃ考えてしまう。それはね、もちろん大事なんですが、相手に届くものっていうのが何かっていうと、相手は、例えば私が言ったことではなく、自分が受け取ったことで判断をする。これね、あるあるだと思うんですね。なんか伝わってるようで伝わってない。特に会社とか、そういう中では、何かグループの中でこういうことをお願いしたい、あるいはこういう意識を持ってほしい、でそれを伝えようとして、子育てなんかも言えるよね。もっと先にこれをやってからやってほしいとか、こういう時はこうしてほしい、パートナーでもあるかも。それを相手が受け取ったことで判断するので、ってなることが、なんでそうなったのみたいな、そんなつもりで話してないよとか、友達とかでも後々なんかこう言われて嫌だったとか言われると、悪気はなかったのにごめんねみたいなね。なので、伝えたと思っている内容と、相手が受け取った伝わった内容、違っていることあります。特に人はその言葉だけで受け取ってないので、当たり前なんだけど、忘れがちなところで、例えばありがとうって言った時に、その時の声の質、声色、そして表情、態度、全部を受け取ってるわけですよね。ありがとうって言っても、なんだっけ、今ありがとうだったんだけど、すみませんっていう言葉も、クレームとかでもよくあるけど、すみませんって言っても、本当に 謝ってんのかこらーみたいな、まあ、そういうことってまあありますよね。そのお笑いのネタですみませんっていうのを怒った顔ですいませんって言ってる、なんだっけ、なんかもうビジュアルと音は覚えてるけど芸人さんのお名前は大変申し訳ないことに覚えてない。そういうのがネタになったり、あと笑いながら怒る、笑顔を作りながら怒る、あれはすごい芸当だなと思いますね。まあまあちょっと話ずれたけど、やっぱり言葉の内容だけではなくその人の態度、まあ、無意識、非言語で、そういったものを人は受け取っています。まあ、なので何を言うかって、まあ、文章だとすごく大事だけど、お話とか直接会ってたりする場合は何を言うかだけでは足りないんです。まあ、なので引き込まれる話し方講座っていうのはその両方をやっていくんですね。もちろんその一番コントロールできないのが無意識領域ですから、そこをとにかく身につくようにやってきます。なのでまだ1回講座は、合計3回あるんですけれど、1回の講座でだいぶ変わったよね。本当にあの宿題2回目に向けての、まあ、宿題というか課題をね提出いただいたりするんですが、まあ皆さん本当ねポイントをつかまれてめっちゃ上手くなってます。すごい声が良くなってる。やっぱ安定した声だとやっぱりね聞いてられるっていうのがありますよね。ちょっと余談で私事というか私、まあ、私事ですけど、そんなにたくさんは聞いてないけどスタイフの配信とかポッドキャストとかやっぱり聞くと全部最後まで聞けない時がめっちゃ多くって、これなんか自分もねだから人の振り見て我が振り直せで、本当にあの参考になる人はめちゃくちゃいて、で自分の中で何が聞き続けられるんだろうこの人だと、何が聞き続けられないんだろうあの人だとっていうのを自分なりに分析していくと、一番大きいのはやっぱり非言語の部分なんですね。声の質と、まあ、声の質ですね。もう声の質っていうのはその人の思考もその人が、うん、何にどんなブロックがあるかとか、うん、その人の傾向、まあ、体の振動だから状態が全部声に乗ってくるんですよね。まあ、そんなん言ったらそんなことわかるの由美さんだけなんじゃないのって言われそうだけど、これみんな非言語で全員受け取ってわかってるんですよ。言語化できないだけで、それが自分の中で違和感だな、なんかやだなって思うとイライラしたり聞きたくないって閉じたり、それリズムとかもありますよね。私のこの配信なんて2倍速でちょうどいいと思う。昔のなんかそうだよね、ま、とかね、その自分の聞きたいリズムももちろんあるし、倍速にしない方がこの番組はいいなっていう人もいるでしょう。まあそれはねその人の感性、感覚、趣味、趣向なので個人差があります。好き嫌いだからこちとらコントロールできないやつです。だがしかし誰しもが受け入れられる声っていうのがあるんです。その人がどんなに性格が悪くても、その人がどんなにな カッチカチな人でもでもなんか受け入れられる声ってあるんですよ。まあ、カッチカチな人はちょっと好き嫌い分かれるかな。でもそのどんな人でも受け入れられる安心できる声、まあ、大体ちょっと低めな人とか 多いんですけど、そういうねテクニックとかじゃなくて、やっぱり非言語で受け取ってるもの結構多くて、まあそのね自分でもすごくそれを感じて、やっぱり体を整えたり心を整えたり、まあでもスタイフはあまり、スタイフはというか割とそこまでストイックに考えてはいなくて自然体でやってるんですけどねまあでもやっぱり文章を書くときとかプレゼンテーションのときとかっていうのは話し方、まあ抑揚そういうのもそうだし、あとやっぱり伝える内容めちゃくちゃ重要になります。でだいたい話し方で困る人ってその内容まとめられないって人も多いんですよね。話が伝わらないっていうのは話し方、声が悪いとか態度が悪いだけじゃなくて話してる内容が分かりにくい、これは結構致命的なんだけどそれもあります。で、分かりにくさっていうのは抽象度が高いとか専門用語が多すぎるとか、まあ、そういうところが分かりやすいよね。まあそんなわけでね、内容の部分っていうのを今ワーク、どういうワークが皆さん分かりやすいかなってちょこちょこやっている中で、まあふと内容、その伝えると伝わる改めて大事だなと自覚した次第でございます。この引き込まれる話し方講座っていうのは今後も開催がなされていく、講座になりますので、これはねまた次回の募集をお楽しみにいただき、まあ、その募集のお知らせっていうのはメルマガで届くので、概要欄からメルマガ取っといてくださいね。はい、ちょうどこの間の人生読み解き講座体験説明会も好評をいただいて、いやみんな良かったというね、まあ、何が良かったか、やっぱり気づけてないことに気づけて良かった、そして今後のヒント、扉がね開く感じ、そういうのがありましたなんて言われました。さあラスト1回16日20時がラストの開催です。気になっている方はぜひおいでください。本当にねこういう、まあ、考え方っていうのかな、まあ、話し方の今日話だったんですけど、結局内容を考えるのも思考にリンクしてくるし、それは自分の感覚、モチベーション、気持ちにもリンクしていくので、やっぱりね自分の頭の中を整理する、これまでのことを整理して、そしてその中で本質、なんでこうなったのかという理由が分かると、そこに対してどうしたらいいかが見えてくるので、まあ、処方箋みたいなことですね。で見えて終わりではなく、それを現実を落とし込んでいくから、まあ、人生が変わる、日常が変わる、生き方が変わる、こういうふうにつながっていきます。これは自分一人ではやっぱりなかなか難しい、魔法のようなことを求めてもやってない人に魔法は起きないんですよね。自分から手を伸ばさない人には向こうから手を伸ばしても引っ張り上げてもらうことできないんです。これも自然の法則ですよね。まあ、なので自分がじゃあどこまで手を伸ばしたらいいか、これが分かってくるわけです。これが分かってくる、分かってくると無駄に声を上げたり手を出したりすることがだんだん減ってきて、適切な判断力が身についていくんですね。なので人生読み解き講座ラスト1回、 体験説明会16日開催でございます。ぜひ皆様おいでください。というわけで今日もご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。ではでは。